新地インフォメーション。
こちら三田市消防本部、お送りしてまいります。この間の火災、救急状況、そして注意点、タイムリーな話題などご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今回は、三田市消防本部消防課から伊庭さん、そして三田市消防署予防係から福永さん、お越しいただいてお話を頂戴します。まず前半は伊庭さんからのお話です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは災害件数からご紹介いただけますか。お願いします。はい、
令和2年の、本日までの、件数になりますけれども、はい、火災件数が19件、
火災件数が19件、
はい、救急件数が3006件、
救急件数が3006件、
はい、はい、
そして救助件数は、はい、
救助件数が115件、
115件、
はい、
そしてその他出動というのが、
はい、が、282件となっています。
あ、そうなんですね。はい、いつもお話しいただいてますが、このその他出動というのは、
はい、
いわゆるこう火事とか救急ではない状況で、
そうですね、
昨日ちょうど私そういう現場を、私ちょっと別の市なんですけども、
はい、
帰り際に見ました。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、ちょっとした交通事故なんですけども、
はいはい、
通りがかなり車が多いので、一番後ろに消防車がいて、はい、そこから光がしっかり出てって、
あ、
何かあるなっていうのが遠くから分かるので、
あ、そうなんですね。
そういうこうやっぱり役目もいろいろされてらっしゃるんですね。
そうですね。交通事故の場合もありますし、
うんうん、はい、それ以外にも、
そうですね、まあ、火災であるとか救急であるとか救助に該当しないような、
はい、
種別を、まあ、その他という件数で、うん、統計しています。
はい、はい、ありがとうございます。今発表していただいた中でどういう傾向が見受けられますか。
はい、ですね、まあ、昨年のですね、同時期と、まあ、比較いたしまして、
はい、
まあ、件数的に大きな変化が見られますのが、火災で、マイナスの17件、
はい、
で、救急で、マイナス500件と、約500件となっております。
そうなんですね。
はい、で、まあ、両方にですね、まあ、共通して考えられますのが、まあ、新型コロナウイルスで、まあの影響でですね、
はい、
市民の方が、
うん、
外出を、
はい、
控えられたという影響が一番大きいとは、思います。
はい
はい、ただですね、火災につきましては、昨年よりもですね、焼却日と、我々は統計しているんですけれども、
はい、
まあ、枯れ草や、まあ、野焼きなどが、はい、まあ、炎症してですね、まあ、それが火災に発展するというふうな種別の火災がですね、
はい、
例年よりも減少していると、
はい、
で救急件数につきましてはですね、今年の夏場の、熱中症ですね、による、搬送の件数が、例年よりも少なかったと、
はい、
いうことが、まあ、この件数の減少に影響しているのかなというふうに思います。
今年の夏は結構暑かったんですけども、
そうですね、
やっぱりスポーツをされる方が、
そうですね、外出をされてないというのが、まあ、これもまあ新型コロナウイルスの、まあ、影響ということになると思いますけど、
そうなんですね、
はい、
ありがとうございます。まずはこの特徴的な数字からご紹介いただきました。ではこの時期としての災害などはどんな特徴がありますか。
はい、今年はですね、
うん、
まあ、今のところ大きな台風もですね、
はい、
上陸してないんですけれども、
そうですね、
ただもう7月にですね、令和2年7月豪雨と言われています、
はい、
まあ、九州南部を中心に、まあ、全国的に、災害が発生したようなこともあったんですけれども、まあ、その後はですね、全国的に見ても、台風や豪雨によるような、被害もなくですね、
はい、
まあ、三田市においてもそのような災害も、ありませんでした。
はい
はい、ただですね、まあ、もうじき、11月になるんですけれども、
まあ、はい
はい、台風のシーズンも終わるんですけれども、まあ、過去には11月に、上陸した台風もありますので、
はい、
まあ、市民の皆様にはですね、まあ、引き続き、気象情報にご注意いただきましてですね、日頃の備えを継続していただければなというふうに思います。
はい、わかりました。皆さん油断はなさらないでということですね。
はい、
ありがとうございます。では続いての話題です。本日は三田市総合防災訓練のお話をお伺いできると伺っております。ご紹介ください。
はい、 三田市では、11月14日土曜日ですね、
はい、
午前の10時から11時30分までですね、はい、三田市、の本庄小学校で、
はい、
三田市総合防災訓練を実施します、
はい、
今年度はですね、新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、開催時間を短縮しておりまして、
はい、
またですね、見学者につきましても本庄地区の方々に限定して事前申し込み制とするなどですね、
はい、
規模を縮小して実施されます、
はい、
で、まあ、例年ですとたくさんの市民の方々に、来ていただいているところではあるんですけれども、はい、今年度はまあ新型コロナウイルスの影響ということで、皆さんにご参加いただけないんですけれども、地域の方々とですね、
はい、
連携の取れた、訓練ができればなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。じゃあその規模をちょっと縮小されて時間も短縮された防災訓練ですが、どのような訓練を計画していらっしゃいますか？
はい、この訓練はですね、大きな地震が発生したという想定で、訓練が実施されるんですけれども、はい、近い将来にですね、南海トラフ地震の発生が、危惧されているということは、皆さんご存知だと思うんですけれども、
はい、
三田市においてもですね、そのような海溝型の地震に備える一方でですね、
はい、
複在断層地震と、言われる内陸型の地震で、大きな被害が出るというふうに予想しております。
あ、海溝型とそれから内陸型、
はい、
どちらも想定されているわけですね。
そうなんですよ、
はい
はい。で、まあ、そのようなですね、市内の複在断層地震が発生したということを想定しまして、
はい、
発災初期の、初動対応の確認でありますとか、
はい、
各関係機関や地域と、の連携した訓練を実施する予定になっています。
はい、複在断層地震、これはどのような地震でしょうか？
はい、あまり聞き慣れない言葉 だと思うんですけれども、
はい、
地表に、現れないですね、断層面のことをですね、複在断層というふうに呼ばれておりまして、
伏せてあると書きますね。
そうですね、
はい、はい。
で、まあ、隠れ断層とも、呼ばれております。
はい、
で、まあ、有馬高槻断層帯でありますとか、六甲淡路島断層帯などですね、三田市に被害をもたらすと考えられている活動断層が、まあ、いくつかあるんですけれども、まあ、そのような直下型の断層地震でも多くの被害は予想されているんですけれども、
はい、
過去に活動歴のない、未知の複在断層による地震が発生したという場合に、最も被害が、起きるというふうに三田市は予想しておりますので。
そうなんですね、はい。でも今まででも本当大きな地震はその過去に分かっていない場所ってことも言われてますね。
そうなんですよね。
そうなんですね、はい。今度の訓練にはどういう方々が参加されますか？
はい、本庄地区の、住民の方々をはじめといたしまして、
はい、
三田警察署、兵庫県阪神北県民局、
はい、
神戸地方気象台、
はい、
あとは陸上自衛隊でありますとか、三田市消防団消防本部、はいはい、あとはですね、三田防災リーダーの会、
はい
はい、あとは兵庫県建設業協会三田支部と、本庄まちづくり協議会の方々が参加されます。
あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ先ほども訓練どのような想定でとお伺いしましたが、内容を詳しくご紹介いただけますか？ちょっと具体的な感じでお願いします。
は
い、
ですね、
はい、
まあ、シェイクアウト訓練でありますとか、
はい、
避難訓練、または初期消火の訓練でありますとか、
はい、
避難所の開設訓練、
はい、
あとはですね、土のう積みの訓練でありますとか、はい、我々消防隊による、救助訓練、
はい
はい、などが予定されております。
あ、そうですか、はい、
はい、
はい。
で、まあ、昨年度はですね、炊き出しの訓練なども
そうですね、
はい、あったんですけれども、今年度はですね、先ほどから申し上げている通りですね、新型コロナウイルスの影響によりましてですね、
はい、
これは中止されております。はい、ただ、まあ、消防車や自衛隊の車両等ですね、
うん、
展示されておりまして、写真撮影、などができるようにはなっております。
そうなんですね、はいはい。ただし今回は本庄地区の皆さんの限定ということになりますね。
はい、
わかりました。訓練のデモンストレーションもあるんでしょうか？
はい、ですね、 校舎に残された要救助者の方がいるということを想定しましてですね、消防署の救助隊員と、自衛隊員がですね、ロープを使用しまして救出するといったような、訓練が実施されます、あとですね、兵庫県の消防防災航空隊というところによるですね、ヘリコプターによる救出訓練も実施されております、予定されておりますので、地上と空からの、実動的な訓練が実施される予定になっております、
じゃあ規模は縮小されましたけども、もう防災訓練としては本格的な内容が組み込まれているということですね。ありがとうございました。ではここまでは三田市消防本部消防課の伊庭さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今お聞きのように、今度の11月の14日の土曜日、三田市総合防災訓練が本庄小学校の方で行われます。ちょうどハニー FM をいつも当日の、アナウンスを担当していきますので、またあの訓練の後皆さんにお聞きいただきたい内容など出てきましたらご紹介していきたいと思います。さてそれでは後半は、三田市消防署から予防係の福永さんお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のお話は、11月の秋の全国火災予防運動のお話でしょうか。
そうです。
じゃあよろしくお願いいたします。じゃあこの全国火災予防運動、どのような目的で行われるんでしょうか。
そうですね、これからどんどん寒くなってくると思うんですけども、火災が発生しやすい時期になりますので、火災発生を防止し、高齢者の方々等を中心とする、死者の発生を減少させて、財産の損失というか私たちの大切なものを、がなくなってしまうことを防ぐためにを目的としております。
ありがとうございます。これはいつから実施されますか。
これはですね、11月9日の月曜日から11月15日の日曜日までの約 1週間です。
来月入ってからですね。11月の9日から、さあ内容をちょっとご紹介いただけますか。
内容なんですけども、火災予防の重点項目として、5つの項目を挙げております。
5つの項目、じゃあ1つずつお願いします。
わかりました。1つ目が、住宅防火対策の推進です。で2つ目が、乾燥時および強風時の火災発生防止対策の推進です。で3つ目が、特定防火対象物における防火安全対策の徹底であります。で4つ目が、製品火災の発生防止に向けた取り組みの推進となっております。で最後に5つ目が、多数の方が、集合する催しに対する火災予防指導等の徹底を行っております。
わかりました。5つに分かれておりました。
そうなんです。
これを、全国火災予防運動が11月に行われるというのは何か理由があるんですか。
そうですね、もともと全国火災予防運動自体は年に2回ありまして、春と秋に実施されております。今回秋なんで、11月9日ということで、119番消防、119番押してもらったら消防につながると思うんですけども、119番である、11月9日に合わせて実施させていただきます。
なるほど。
であと春がですね、消防組織法といいまして、ちょっとなかなか聞き慣れない言葉とは思うんですけども、
消防組織法、
が施行された3月7日に合わせて、実施する予定です。
そうなんですね、じゃあ春と秋で、今回が秋ということですね。
そうです、
今お伺いしたように11月9日は、119ということで119番なので分かりやすい日程なんですが、3月に行われるのはそのような理由があったということですね。
そうなんです、で実はですね、この119番の日なんですけども、これ国民の方々、市民の方々に消防全般に対する正しい理解と知識を深め、住民の方に防災意識の高揚を図ることを目的として設けられた記念日でもあります。
そうなんですね、
はい、
これから本当寒くなれば火災も増えそうな気がやっぱりしますね。
そうですね、最近 かなり寒くなってきていると思うんですけども、はい、まあ、これから冬にかけて、まあ、空気が乾燥してきまして、まあ、どんどん火災が発生しやすくなる時期となってきます、
はい、
でまた暖房器具等を使う機会も多くなってきますので、まあ、家族の方一人一人の慣れや油断から火災を起こさぬように、はい、まあ、火災予防の重要性を十分に注意し、
はい、
命を守る7つのポイントを参考に、はい、普段の生活で火災予防を実施していくことが大切かと思います。
そうなんですね、はい、じゃあ今ご紹介あった命を守る7つのポイント、はい、ぜひご紹介ください、
はい、この命を失礼しました。この命を守る7つのポイントなんですけども、はい、3つの習慣と4つの対策で成り立っているんですが、
はい、3つの習慣と4つの対策、
はい、そうなんです。
3つの習慣を教えてください、
はい、3つの習慣はですね、はい、まあ、寝たばこは絶対やめる、はい、まあ、当然のことだと思うんですけども、
ね、
あと2つ目、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する、
はい、
これも当たり前のことですよ ね、
そうですね。
で3つ目がですね、ガスコンロのそばをガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す、
はい、
まあ、これも当たり前のことですよね、
はい、本当に今お伺いするとどれも当たり前のことばかりなんですけども、
そうですね、これら3つの、ね、ポイントは当たり前のことが書かれているんですけども、意外とこの中の、まあ、どれかが原因で火災 になってしまうケースも結構あるんです。
そうなんですね、はい、さあそれでは今お伺いした3つの習慣、当たり前だけれども、はい、これが原因で火災が発生しているとお話がありました、
はい、
では続いて4つの対策とおっしゃってました、はい、これをご紹介ください。
はい、まあ、4つの対策なんですけども、1つ目が逃げ遅れを防ぐために、はい、住宅用火災警報器を設置する、
はい、
で2つ目が寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、
はい、
防炎品を使用する。
炎という字と防ぐという字を書いて防炎品ですね。
すみません、炎という失礼しました、守るという字と、はい、防ぐという字と、
はい、
炎ですか
ね。はい、そうですね、はい、
で3つ目が、火災を小さいうちに消すために、はい、まあ、住宅用消火器等を設置する、
はい、
で4つ目が、お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作るということです。
こちらもとっても大切な4つのポイントですね。
そうですね、
命を守る7つのポイントをしっかり守って、
はい、
本当防火に努めていかなければいけませんね。
そうですね、
対策の中に1つ目にありました、
はい、
住宅用火災警報器、
はいはい、
これをまあ設置するということですが、
はい、
これはもう本当にこの時間、
はい、
初めからいろいろお話を伺ってたことなんですけども、はい、現在の設置率三田市はいかがでしょう。
はい、三田市内における住宅用火災警報器の設置率は 80% となってます、
はい、結構あるなという印象ですけども、
ね、はい、はい、でまあ、全国の平均の設置率がですね 82.6% なので、あ、はい、まあ、全国平均と、まあ、ほぼ同じ設置率となってます、
はい、あ、そうなんですね、はい、はい、
でまたですね、全国的に見るとね、兵庫県の、まあ、住宅用火災警報器の設置率は、
はい、
47都道府県中11位となってます、
そうなんですね、はい、もうこれは義務化されているということですので ね、
そうですね、はい、
割といろんなところで手に入るものですから。
そうですね、はい、でもやっぱり中には、まあ、ついてない、
ね、
お宅もあるんで、まあ、
はい、
ね、そういったのもあるので、やっぱり、ね、何かあった時に住宅用火災警報器が設置していることによって、ね、住宅の全焼を防げたとかもありますので、
はい、
なるべくもう設置はもう必ずしていただくようにお願いいたします、
特に寝てしまうとね、ぐっすりというところで ね、
そうですね、
この警報器で目が覚めて大きな火事にならなくて済んだということもあります。
そうですね、
留守宅でもありましたね、まあ、
はい、そうですね、まあ、誤作動とかもねあるんですけどもね、実際やっぱりもうね、つけてなくて火災が発生してしまったら、もうやっぱりとんでもないことになってしまうん で、
そうです、ね、
ぜひぜひもうつけてください。
はい、そしてお話の中に先ほどもその漢字の説明、私ちょっと逆にご紹介しましたが、
はい、
防ぐ炎の物品、防炎物品、はい、あまりちょっとこう聞いたことがないんですけども。
そうなんですよね、防炎物品といいますのは、
はい、
燃えにくい性質でできた製品で、
はい、
まあ、繊維などの、まあ、布とか、意外と燃えやすいんですけども、
はいはい、
その燃えやすい性質を改良することで、うん、
ま
あ、例えばマッチとか、
はい、
まあ、ライターとかの小さな火に接しても焦げるだけで、それ以上燃え広がらずに、燃え広がらないようになっている製品のことを言います、
はい、じゃあ火がつくだけで 焦げてしまうぐらいで燃え広がらない。
燃え広がらなくなってます。
例えばどんなものに使われてますか。
ですね、一般的に分かりやすいもので言いますと、まあ、カーテンとか、まあ、絨毯等があるんですけどね、まあ、他にもね、まあ、いろいろあるんですけども。
あ、そうですか、はい、あのこれは見分けはどうすればつきますか。
ですね、一応ですね、見分けパッと見てね、見分けがつくわけではないんですけども、はい、まあ、防炎品であればですね、カーテンの裏の、まあ、隅っこの方でありましたりとか、はい、あと絨毯であればあの、まあ、4つの角があるうちのどこかに、はいはい、まあ、防炎マークがありましてね、これがですね、はい、一応、まあ、こんな感じであるんですけども。
あ、赤い字で防炎と書いて、はい、今ちょっと見せていただきましたけども、
はいはい、
これならね見たことがありますね。
あ、そうですか、ありますか。
行った先 の, あのホテルとか、
あ、そうですね、
そういうカーテンのところにも、
はい、
そうですね、なかなかの皆さんにちょっとお見せできないんですけれども。
あ、そうですね、もうすいません、ちょっとラジオであることをすっかり忘れてました。もう
皆さんも
申し訳ありません。
ネットでね調べていただきたいと思います、
はいはい、
あの一般住宅にも普及していけばこの火災は減っていくということになりますよね。
そうですね、
はい、それではあのここ最近で発生している火災、このあたりのお話もちょっと伺いたいです。
あ、そうですね、まあ、最近ちょっと、ね、火事自体ちょっと減っていっているはいるんですけども、はい、まあ、火災にまではちょっと至ってないんですが、あ、はい、あの電子レンジの誤った使用方法によって、
はい、
中で温めていた食品から煙が発生して、うん、はい、まあ、それによって、まあ、自動火災報知設備であったりとかが、うん、明動してなってしまって、まあ、消防車が出動するということがありました、
あ、そうですか、電子レンジの誤った使い方、はい、それは どういう原因だったんでしょうか。
ですね、あのレトルト食品とかに記載されている、まあ、電子レンジの加熱時間の表示を見誤ってしまって、まあ、発生した事案なんです。
見誤るっていうのは、
そうですね、あのレトルト食品の中には、まあ、お湯で温める時間と、はい、まあ、電子レンジで加熱する時間が表記されていると思うんですけども、まあ、その、お湯で温めなければいかない時間で、まあ、電子レンジで加熱してしまったことによって、まあ、食品から煙が出たということで、まあ、電子レンジだったら3分で終わるところが、
短いところは
お湯であれば15分とか、そういうのがあるんで、それで、15分で電子レンジで加熱してしまったことによって、もう、真っ黒系になってしまったという事案がありました。
そうなんですね。ですからやっぱりそこは集中してきちんと意識して見ないといけませんね。
そうですね。またその電子レンジの、まあ、ワット数の表記とかもあると思うんですけど、ものによっては、
はい、
まあ、加熱しすぎればね、最悪の場合も火事に発展する可能性もあるんで、まあ、電子レンジの加熱時間と使用するワット数はよく確認して使用していただくようにお願いいたします。
はい、分かりました。リスナーの皆さん、これからもレトルト食品本当に調理するのに気をつけて時間とワット数確認していただきたいと思います。ありがとうございます。はい、そして今年は新型コロナウイルスによって去年とは違った生活様式になっていますけども、火災の発生状況ともやっぱりこのあたり変化ありますか。
そうですね。まあ、三田市ではまだちょっと発生してないことになるんですけども、はい、まあ、最近飲食店や、まあ、販売店の、まあ、レジでも、まあ、飛沫防止用のシートで、
はい、
この透明なシートが、
はい、
で、区切られてると思うんですけども、
そうですね、
その飛沫防止用のシートの設置に伴うちょっと火事が、まあ、他府県で発生してまして。
そうなんですか。
はい。そうなんです。で、新型コロナウイルス拡大防止のために、まあ、店舗であったりとか、お店であったりとか、で、事務所等で、飛沫防止用のシートを設置しているところが結構増えていると思うんですけども、
う
ん、
ね、
まあ、県外の商業施設においてシート近くで、まあ、ライターであったり、まあ、マッチをつけたことによって誤ってそのシートに火がついてしまって火災が発生してしまったということがありました。
そうですか、
はい、
じゃあそうならないためにもどのようなことに気をつけなければいいのか教えてください。
はい、まあ、お店であったりとか事務所において飛沫用防止のシートを設置する場合には、
はい、
まあ、このような火事が発生しないように、まあ、次の点にまあ注意していただければなと思います。
はい、
まず一つ目がですね、はい、火器や照明の近くに設置しないことです。
はい、
まあ、火器というのは火の元とかですね。
あ、はい
はい、まあ、飛沫用防止のシートはまあ燃えやすい素材の製品もあるため、
はい、
まあ、飛沫用防止シートの付近で火を扱うような作業とか、
はい、
熱を持つような物品は置かないようにしてください。
はい、
であと2つ目がですね、はい、消防用設備や避難時の障害にならないように設置してください。
あ、
はい、お店の規模とか、まあ、使用用途などによって、まあ、消防法令で、
はい、まあ、
消防設備等の設置が義務付けられているんですけども、
はい、
飛沫予防止のシートを 自動火災放置設備の感知器や、スプリンクラー設備のヘッドといいまして、水が出るところがあると思うんですけども、
はいはい、
その付近に設置してしまうと、火災が発生した際に、火災を早期に発見できない場合があったりとか、
はい、
スプリンクラーの、ね、散水障害といいまして、水がその書かれてあるところにかからなくなってしまう場合がありますので、
そうですね、
避難の際、支障にならないように設置いただければなと思います。
はい、スタジオにも今テーブルにアクリル板で置いてますけれども、ついこの間まではシートだったんですね。
そうなんですか。で
それも天井から吊るそうかななんて考えたら、その時にさっきおっしゃったようにスプリンクラーの出口付近とかにすると良くないということですね。
かかりたいところにかからなくなってしまうことがあるんです
が、なんか火災も一番怖いことですし、そのあたりを考えなきゃいけませんね。
また飛沫予防止シートの設置に関して不明な点がございましたら、また消防本部予防課までご相談いただければなと思います。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。はい、後半は三田市消防本部三田市消防署から予防係の福永さんにお越しいただきました。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は11月26日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。